はい、いよいよ後半戦も始まりました。エシカルドリームラジオ。エシカルドリームラジオでは地球と人生を豊かにするということをテーマに、さまざまな方のマイエシカルを聞いていっております。今回は前回に引き続き、エシカル協会代表理事、日本ユネスコ国内委員会広報大使も務めておられる末吉理香さんにお越しいただいてもらってます。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もういろいろとお話を聞いて、あ、やっぱエシカルってすごく日本人のこの和の心というか、そういう部分にググッと入り込んでくるなと本当に思う部分があります。
実はね、そうですよね。
はい、そうなんですよ、はい、なのでですね、またそんなマイエシカルを私いろいろな方にお聞きしていってるんですが、末吉さんのマイエシカルをお聞きしてもいいですか？
はい、なんか実際にやっていることっていうよりは意識をしていることになっちゃってるんですけど、うん、はい、私はですね、こういうふうに書かせていただきました。末吉理香のマイエシカルは、影響をしっかりと考えるエシカルっていう、まあ、これ教会のエシカル教会のスローガンでもあるんですけれども、エシカルがなかなかよくわからないっていう方たちに向けて、ぜひこのスローガンで覚えてくださいって言ってるんですが、
はい、
まあ、エシカルっていうのは影響をしっかりと考えることですよと。なので私たちの団体としては、そのエシカルな考えやエシカル消費の普及を行っていく中で、エシカルな消費をどんどんしていってくださいっていうようなことは言っていないんですね。それが目的ではなく、むしろ一人一人が暮らしの中で影響をしっかりと考えながら、自分の暮らしがどんなところに影響を与えているのかっていうことを、常にこう考え続けながら、日々、生活をしていく、これが最も重要なのではないかなというふうに思っています。
そうですよね、本当にもう日々の暮らしっていうものが、もう小さなその積み重ねっていうものが、まあ、大きなことに今つながっているというふうにも感じますので、やっぱり日々の暮らしっていう部分でも末吉さんが大切にされているというような感じでしょうか？
まさにそうですね。私自身もですね、100% エシカルな暮らしができているわけでもなく、毎日エシカルな消費を 100% やってるかって言ったら、そんなこともないんですね。自分ができる範囲でできることから、まあ、それをなるべく継続してやっていくっていうことだと思います。そうでないと長続きしませんし、でよく何でしょう、エシカル消費に正解をこう求めるっていうか、何て言うんでしょうね、なんか絶対に間違いたくないとか、失敗したくないっていう思いを持った方が、なんかどっちを選べばエシカルなんですかとか、そういうことを聞いて、来られる方いらっしゃるんですけれども、実はエシカルな考え、まあ、あるいはエシカル消費においても正解っていうものはないんですね。それぞれが自分の暮らしの中で、そのいい影響と悪い影響をしっかりと考えながら、もう自分の頭で自分の判断でこう、選択していくしかないっていうふうに思っています。なので、何でしょう、完璧なものは今なくて、この世の中っていうのも不公正で、不完全ですよね。でそんな中で、でもそれでもやっぱりエシカルな社会を作りたいと思っている人たちが日々いろいろな取り組みをなさっていて、だから完璧を求めるのではなく、その少しでもいい方向にいるところをこう選びながら応援していく。だからこう螺旋のように少しずつ上に向かっていってればいいんじゃないかなと思うん
ですよね。エシカルを勉強された方ってそのコンビニとかでペットボトルを買うことをすごくもうああどうしようっていうふうに悩まれる方いるんですけれども、だからといって汗をかいて本当に喉が渇いてる時にそこまで徹底してしまうと倒れちゃいますよっていうふうに思うので、
そうですよね。だからこううまく自分の生活の中でこうバランスを取りながら、選んでいけばいいと思いますし、そもそも今そういったもの、持続可能でエシカルなものって選択肢としてはまだまだ少ないですよね。
そうですね。
なので、情報も圧倒的に少ないですし、そういう中でちょっとあんまり頑張りすぎるとね、なんか嫌いになっちゃうかもしれないので
嫌いにならないでっていう
そうそう、だからちょっとでもやはりそういう選択をしていくこと、そうですね、そういう選択を続けていくことが、大切なんじゃないかなと思います。
そうですよね。本当に私も、このエシカル協会を立ち上げることになられたその末吉さんの思いであるとかそういうのを聞く機会があったんですけれども、キリマンジャロのお話とかって少し聞いてもよろしいですか？
もちろんです、そうですね、私は本当に自分だけが良ければいいという、他の人のことや地球のこととか考えてきたことは若い頃はほとんどなかったんですね。で、そんな私が世界不思議発見という番組の中でミステリーハンターという役をですね10年ちょっとやらせていただいたんですけれども、その中で世界各国、秘境と呼ばれるような国々を巡る中で、この世界の構造、世界が持つ構造に疑問を持ったというか、一握りの権力とか利益のために美しい自然とか弱い立場の人が犠牲になっている、そんな、世界の在り方ってどうなんだろうって思ってきたんですね。で、その時に行かせていただいたタンザニアにあるアフリカ最高峰キリマンジャロの、旅ですね、私にとって人生のターニングポイントになって、キリマンジャロ 6000m あるんですけども、私高尾山しか登ったことなくて高尾山 600m ぐらいだから、そうかけるね100倍
ぐらいですよ、3000何度
100倍じゃない、600m と 6000m なんで、10倍の山に登ったと。なんで登ったかっていうと、実はキリマンジャロの頂上に氷河が横たわっていて、私が登ったのは2004年ですけれども、2010年から20年の間に地球の温暖化でその氷河が完全に溶けてしまうだろうという科学者たちも発表があったんですね、なのでどのくらい溶けているのか見に行こうという旅だったんです。で実際に登り始めて、1900m 地点のところに住む子どもたちが通う小学校があったので訪ねたら、なんと小さな子どもたちが一本一本木を植えていって、でしかも祈りながら木を植えていたんですね。で、なんと祈っていたかっていうと、どうか再び氷河が大きくなりますようにと、そういう祈りを込めながら植林活動をしていたんですね。なので彼ら彼女たちは知っていた、その氷河が溶けているという。でその氷河の雪解け水の一部が彼らの生活用水になっていたので、なくなってしまうということは死活問題ですよね。で僕たち、私たちはあんな高い山登れないから代わりにお姉ちゃん行って見てきてと背中を押されて上まで登った。で登って登頂して頂上で見た光景が本当にショッキングだったんですね、というのも本来今まであったと言われていた氷河と比べるとですね、残されていた氷河はもうほんの1割から2割程度大きく減退をしていました、で、その光景を目の当たりにして、ああ結局地球は一つなのに、こんなことが起きていて、でもしかしたらこれは日本で暮らす私たちの生活が何か悪影響を与えていたのかもしれない っていうふうに思ったら、まあ、いても立ってもいられなくなって、で決心をしました。そこで、まあ、自分のライスワークじゃなくてライフワークとして一生かけて、まあ、こういう問題に取り組んで解決に導いていきたいなっていうふうに思ったんですね。まあ、それが私の、大きく人生を変えた出来事になって、まあ、そこが出発点で今があるかな。
もう本当に私このお話を初めて聞いて、何でしょう、この何も知らなくて生きているっていうことが、まあ、何でしょう、極端な言い方、そうだ、罪と言いますか、やっぱり知らない無知であることが、やっぱり地球の裏側のどこか知らないところにこう、まあ、ご迷惑をおかけしてるっていうことを全く知らずに生きてきたっていうことが、あ、やっぱり何だろう、知らされずにいる事実っていうものも結構あるんじゃないのかなというふうに思うきっかけにも私はなりました。
そうですよね、いや本当に、なのでエシカルで、エシカルであることっていうかは、その見えないところに想像力を馳せるっていうこともそうだろうなと思うんですね。でプラス多分コロナのこういった状況で皆さん気づいたと思いますけれども、そういった見えないつながり、私たちはそのつながりで生かされてきたんだっていうことも多分多くの方が感じられたのではないかなと思っているので、その見えないつながりを感じて感謝するっていうことこそ、まあ、エシカルなんじゃないかなと思います。
あ、もう素晴らしい、もう本当になんか今日浄化されていきました
ね、本当にこう言うのは簡単ですけどやるのは大変っていうこの見えないつながりをどうやってこう見える化して、みんなで、ね、なんだろう、一緒になって社会を変えていけるのか、もうそこは本当に今私たちが、立ち向かっているチャレンジでもあるんですけれども、
はい、まさに今エシカル協会として、まあ、これからやっていく活動にもつながっているということでしょうか。
そうですね、私たちはまだまだ本当に力が足りなくて、小さな団体ですので、今講座など、まあ、知っていただく機会を提供して仲間を増やしていっている状態ですけれども、それだけでは到底もう間に合わないし不十分であるしって思っているんですね。なので今後の、まあ、活動としては、やはりこのムーブメントをもっとより大きなものにしていきたい、で大きくしていくためにはやっぱり自分たちの団体だけでは無理なので、そこに連携っていう話が出てくると思うんですね。特にエシカルな活動、エシカル消費とかの活動をやっている、ところとだけではなくって、他にもさまざまなテーマで、社会的な課題に立ち向かっている方たくさんいらっしゃるので、まあ、そういったところとこ うまく手を組みながら大きな社会的な運動ムーブメントに、よりしていきたいなって思っています。でそこに行くためには、でもやっぱり個人のその変容っていうのも、やっぱり働きかけていかなきゃいけないと思ってるので、その辺でなんか行ったり来たりしながらすごいなんか難しいって思っているところなんですね。なので本当に神さんたちともまた一緒に何かやっていきたいと思ってますし、もうこれからはやっぱり17番目の目標のパートナーシップでしかね達成できないじゃないかなって思ってます。
そうですよね、本当に一人がその素晴らしい活動をしてても、やはり伝わらなければ誰かがそれを感じて納得した上でこう行動していただかないと、本当になかなかこう変わりにくい世の中だなというふうにも思いますが、一つ転がり出すときっと大きな波になるんじゃないのかなっていうような感じもしますね。
そうですね、そういうふうに思います。この間も、今度エシカルコンシェルジュ講座の講師として来ていただくですね、哲学者で、まあ、経済学者の斉藤光平先生という方がいらっしゃるんですけれども、この間彼のセミナーに出たら斉藤先生もおっしゃってたんですけど、 やっぱり今すごく大きなムーブメントになっている、例えばブラック、ライフマターっていうね、はい、黒人差別に対するその活動とか、あるいはグレータ・トゥンベリさんが、まあ、始められたフライデーズ・フォー・フューチャーみたいな、ああいった気候危機のストライキとかマーチもああいった運動、ああいった社会運動っていうのはリーダーがいないんですと、水平性の、まあ、いわゆる水平的なリーダーがいないけれども、どんどんとこう膨らんでいく横に、そういう社会運動であって、まあ、あれこそがやっぱり社会のシステムとか制度とか法律とか変えていくようなことにつながるっておっしゃってたんですね。で、あ、そっかと、やっぱりそこまでこう勝手にこう広まっていくような水平的に、
はい、
そういう社会運動にまでこの何かエシカルの人を持っていかないと全然まだ足りないんだって思って、だからまあそれぞれね、個々とか、まあ、一個一個の団体がいいことやっていても、やっぱり誰かリーダーがいて動かしていたりとか、そうすると多分もしかしたら何かそのね、不可能を超えられないかもしれない。でも本当にそこまでの大きなムーブメントになっていけば変えていくことができるのかなっていうふうに思ったりもしましたね。
素晴らしい。やっぱりまあ本当におっしゃられてたみたいに、一人一人でやるんじゃなくって、横のつながりでこうパートナーシップで手を取り合って、もう本当に日本だけではなく、じゃあ海外ともっていうような形でですね、
はいはい、
もう一斉に、まあ、大きな流れにしていくことで、何か、まあ、地球が本当にこの何でしょう、大変な状況っていうものが少しでも緩和されればいいなっていうふうには思いますね。
そうですよね。だから、はい、日本のその若い人たちもね、エシカルに関心を持っている、人たち多いと思いますし、
はい、
まあ、本当もっとそういう若い人たちもとも一緒にムーブメントを作っていきたいなと思ってますし、
はい、
なんかもうやりたいことはたくさん。
末吉さんがなんか各都道府県に一人は一人必要かもしれないですね。
あ、ですからそれこそ西の担当でですね、布谷さん、
はい、
そして布谷さんの仲間たちにもぜひぜひ、
はい、
この横のつながりで広めていっていただく役割を担っていただきたいなというふうに思ってるんですけども、
はい、
まあ、本当そういう、ね、つながり でしかこう大きくしていくことはできないですからね。
はい、まさにもうちょっと西代表ということで、もう末吉さんから拝命いたしまして、頑張ります。
めっちゃ嬉しいですね。
ありがとうございます。もう私でできることがあれば何でもっていう感じで。
いやー、もうむしろね、本当にお互いやれることをこうやっていきたいですよね。
はい、やっていきましょう。はい、
本当、うん、仲間がいればできます。
そうですね、不可能可能にということで、これからのエシカル協会のまた活躍にも、もう本当にますます注目が集まるんじゃないのかなというふうにも思いますし、これからの活躍も何でしょう、楽しみにしてますっていうところでですね、ここで末吉さんの方から何かそのエシカル協会の PR 事項等ございましたらお聞きしたいのですが、お願いできますか。
はい、ありがとうございます。お話の中にもたびたび触れましたけれども、エシカルコンシェルジュ講座は春の連続講座が実はもう始まっているんですが、単発で残りの数回、皆さんが関心のあるテーマでしたら取っていただくことできますので、
はい、
ぜひ単発での受講をお待ちしています。まずは協会のホームページをご覧いただきますと、そこにエシカルコンシェルジュ講座の記載がありますので、そこから申し込んでいただければと思います。それこそ、谷さんがねおっしゃってたように、はい、 仲間ができる、きっかけにもなると思うし、本当に私もそうなんですけれども、知らないことだらけなので、そういう知らないことを知ることができる喜びっていうのも感じていただけると思いますし、
はい、
はい、ぜひ仲間になっていただきたいです。
はい、ありがとうございます。ぜひとも皆さんでですね、本当に、まあ、もう大きく言うともうこの世の中を良くしましょうっていう本当に大きな目標だと思いますので、これはもう、まあ、強制されるものでもないですし、やっぱり自分が何かやりたいなって思った時にはぜひ一度エシカル協会と調べていただければなというふうに思います。はい、もう本当に今日はいろいろとお話を聞かせくださりありがとうございました。
ありがとうございます。なんか長いことだらだら私が喋ってしまって申し訳ない
いや、
もうでもすごい楽しかったです。やっぱりこういう会話ができることすごくいいですね。なんか自分の頭の整理にもなるし、
はい、
今後頑張っていかなきゃいけないんだなと、また背中を押していただきました。ありがとうございます。
はい、本当にもう貴重なお時間いただきありがとうございました。
ありがとうございます。皆様も聞いてくださってありがとうございました。